先週末はビバイで夏祭りに出演したんですけども、
いいお祭りでした
ねブラダイ夏祭りっていう、
そうブラダイ夏祭り、
ビバイブラックダイヤモンズっていう野球の独立リーグの球団があって、
はいはいはい、
そのブラックダイヤモンズが応援芸人としてやらせてもらってるのが我々ヤスと横澤さんということで、
そう球団が応援してくれてるんですよ
ね今回その球団が主催した夏祭りがブラダイ夏祭り、
はいはいはい、
夏祭りっていうのは夏の間に行われる催しで、う
ん、夏祭りの説明はいいよ、
まあ、すごい盛り上がりましたよね、
すごかったね、
ね、お客さん集まんなかったら中止にしてやろうかなと思ってたね、
なんてこと言うんだよ、
ね、なんてこと言うんだよ、ジュリーじゃないんだから、ね、
ジュリーがライブ中止にしたの誰も覚えてないよ、
ね、でも意外だったよね、
何が、
なんか来るなら来ればいいし来ないなら来ないでどっかで楽しくやってくれよってタイプかと思ったんですけどね、
う
ん、
それは歌の中だけだよ、
来てくれなきゃやだ、絶対来てほしいよ、お願いだから僕のこと好きでしょ、
めめしすぎるだろう、
もっと男らしいんかと思ったんですけどね、
歌の中だけだから、
ああどうぞご勝手にね、うん、
勝手に仕上がれだよ、
奥様目線かい、どうぞご勝手にってね、
奥様かどうか知らないよ、勝手に仕上がれだから、
ああ寝返り打つ歌ね、
寝返りがメインの歌じゃないから、あれ
壁際でも反対側でも、
ね、寝返りの方向勝手に仕上がれって言ってないから、
まずベッド壁際に置いてたんだなっていうのが、
どうでもいいよ、
気になりましたけどね、
どうでもいいんだよ、
布団かな、布団の方が好きなのかな、その
ベッドでも布団でもどっちでもいいんだよ別に、
夜というのに派手なレコードかけてね、ご近所トラブルがすごいですね、
いつまで沢田研二の話してんだよ、何分経ってんだよこれで、
まあ、沢田研二っていうのは
沢田研二の説明いいよ、
TOKIO の人です、
ややこしいよ、まあ、間違ってないけど、それだと TOKIO のメンバーかなってなっちゃうから、
あ TOKIO の沢田くんね、
完全にメンバーじゃねえか、
沢田メンバーね、
その言い方すんなよお前、
人気グループ TOKIO の沢田メンバー、
お前今日で仕事辞めようとしてない、
TOKIO っていうのは
TOKIO の説明いいって、
自ら伐採した木の名刺を配ってるグループ、
TOKIO の説明そこじゃないよ、
Today's program is 月散歩、どうもこんばんは、木曜の午前いかがお過ごしでしょうか、
最初からそれやったらもう30分持たないよ忠告しとくけどさ、
まあ、僕です、ヤスです、
僕です、ヤスですじゃないよ、はい、さあこの番組は札幌の一地域月寒だけにスポットを当てた前代未聞の超ローカルな番組となっております、 MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビヤスと横澤さんです、私が横澤です、そして
ヤスお願いします、
よろしくお願いします
ね
え、チューブのさ、はい、コンサートの最初の挨拶みたいな言い方やめろよ、
あチューブのコンサートね、うん、あの前田さん出てくるまで、
はいはい、
あ前田信輝さんってボーカルの方いるんですけど、
うん、一番有名だから分かる、
ね、前田信輝さんが出てくるまでみんなね、お客さんがチューブチューブチューブチューブチューブっていうね、チューブコールするんですよ、
あそうなんだ、
チューブのコンサート盛り上がりますよねこれね、
前田信輝の説明いいよ別に、
チューブコンサート本当熱いですよ、
いいよ、
僕2回参戦してますから、
いいチューブの説明いいよ、
最前から3番目でいきます、チューブ
すげえな、座席の説明までしやがって、
ね、でもチューブのコンサート大体ね、北海道の時10月ぐらいなんですよね、
チューブ、
ああもうチューブの季節じゃないよねなんて言われちゃってねって MC が毎回あるんです
よ、いいいつかみいいよ別にお前チューブのつかみ
冬とかスキー場にいたらね、は冬は働いてないのなんて言われるんですよね、
先週末さっきのネタじゃないですけど、あの、うん、ビバイ行ったりとか札幌でライブがあったりということで、
あったんですか、
のお前いらなかったの今、
そうなのね、
そうなのねじゃないよお
前、あったんですね、
あったんですよ、ビバイとつ、だから
ビバイと
ダルマホールか、
ダルマホール平岸で、
そうそうそう、イベントやらライブやら、
すごいっすね、この2日間モノマネライブに触れた2日間だったっすね、ずっと、
そうです、モノマネ2日間とも、うん、あまあそうだね確かにね、そう
ビバイ初日のビバイも吉川浩二中さんっていうこれ、はい、まあ、ちょっと名前じゃ想像できないかもしれない、吉川浩二さんのモノマネね、
大体、
うん、
想像できるよ、
うん、
あともうどなたでしたっけ
あと矢沢 M 吉さん、
はいはいはいはい、
あとどんぐりさん、この番組でもおなじみです、
はいはい、この番組の後ねこの番組にはどんぐりさん出てない、この後の
新色してるかと思う、
新色してない月散歩の後の番組ね、
この後のどんぐりさんもね、
そうそうそう、いてあったし、うん、ねガンちゃんとのトークショーとかも
ガンちゃんとのトークショー
そうあったし、
岩本勤さん
ね、で日曜日は日曜日でですよ、
はい、
でね平岸ダルマホールで
ジャニーズモノマネでおなじみのジャガーズさん、
うん、面白かったね。
ね。
すごかった。
めちゃめちゃ面白かったです。もうまた腹よじれるぐらい笑っちゃった。
ねえ、うん。いいね。やっぱ夏だな。本格的に夏来たなってお祭りだとね、やっぱ来ると。
そうですね、
うんうん。
夏を感じましたね。
ねえ、
まあ。ビバイの初日のね、その初日が土曜日か。
はいはいはいはい、
土曜日のお祭りなんか、ビアガーデンなんかもあって。
う
ん、
そうそうそう。ね、でビアガーデンでお酒ね皆さん飲みながら、あの門松涼介さんの、ねうん、ライブを見て盛り上がったりとかさ、
夏だったね、
夏だったな、なんかいい ねやっぱこういう季節来たなと思ってさ、本当に
ね、う
ん、
もう終わりますけどね、いつかは
早えな、
いつか終わりますけどね、それ夏
なんてこと言うの、うん、この後30分どうしたらいいんだよお前
いつか終わるからね、
いつか終わるかじゃないよ、
すべ ていつか終わりが
ある、テンション上げてやっていきたいのに、はい、さあというわけで安横田さんと月散歩、この後25時までお付き合いください、
はいはーい、 FM NorthWave
Keep on grooving. さあ我々はですね、
うん、
本日インタビュー伺ったのがビッグリッキー月さんも東店さんにね行ってきたんですけども、
いや札幌市内ビッグリッキーさんいっぱいありますよ、
そう
なんであえてここなんですか、
ある月さんにあるからだよお前
え
まずはね、はいはいはい、まずは一つの理由それなんですけど、はい、そうじゃないもう一つの理由もあるとえいうことなので、
何があるんですか、
うん、それはインタビューで詳しく聞いてきたから
ちょっと楽しみですね、
はい、ぜひインタビューの模様お聞きいただきましょう。どうぞ。さあ我々本日はですね、うん、びっくりき月サム東店さんにお邪魔しております。
最高ですね。もうビールがたくさん並んでますよ、ね、
そう店内の品揃え、うん、本当にねちょっとね見てるだけでワクワクしますけれども、うん、さあ本日お話を伺いますのはびっくりき月サム東店の店長小別公則さんにお話を伺いたいと思います。小別さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあこちらのびっくりき月サム東店さんなんですが、開店してからこちらのお店大体どれぐらい経つんでしょうか。
開店はもう、はい、もともとは何十年もやってるお店を途中からうちが引き継いで、はい、あのビッグリッキーとして始めてる感じですね、
はい、そうなんですね、はい、もう長年やられてる
そうですね
いうことなんですけれども、こちらのビッグリッキーの月サム東店さんのこちら一押しというか、あのどういったところが他の店と違うぞといったところはどういったところにあるんでしょうか。
今ちょっとクラフトビールの方を多数取り揃えてまして、はい、まあ他ではないようなのが結構あると思います。
そもそもね、はい、そのクラフトビールがめちゃくちゃ種類多いよっていうのを聞いてちょっと来させてもらったんですよ、
う
ん、ここに。
はい、ありがとうございます。
まさに
すごいですね。本当に数だけで言うと日本全国のクラフトビールが今ざっとどれぐらい種類ありますか。
まあ実際数えてないんであれですけど100以上はありますよね。
すごい、
ね、すごいですよ。もう専門店並みっていうか専門店以上ですね。
そうですね
これはもう
専門店でもここまでの品揃えって見ないよね、はい、なんか
すごいな、
ね、えだから小別さん自身もちょっと把握できてないぐらいもう100種類以上あるんじゃないかと
目の前以上にもまだ常温保存されてるやつもあるってことです
よ
ね。
そうなんですよ。
すごいね。
すごいな。今ちょうどね僕らビール売り場の前でねお話聞いてるんですけども、
は
い、
壮観ですよ。
すごい、こんなに種類あるんだねクラフトビールって。
クラフトビールってまたこの まあ、パッケージっていうかその缶がねみんなデザインが違うんで楽しいですよね、はい、見てるだけでも
ね。その中でもちょっと一押しの商品とかってありますか。クラフトビールだと
一押しだとでも札幌のストリートライトさん、うん、はい、この辺が
こちらね札幌の総園にある、うん、今年誕生したブルワリーということで、これもねいいですよ。
これ僕実際ブルワリーで飲ませてもらったんですけどめちゃめちゃ美味しいですよね。
さすがだね、言ってんのね。
いやもちろんもちろんそれはもう、
そうなんです、
ね、でもそれがここでまた飲めるっていうのはね
確かにね、うん、で今結構ねラインナップ見てると札幌のクラフトビールメーカーさんも結構あるんですね、うん、こうやって見ると
そうですね、うん、あとはまあ、こちらの月と太陽ブルーインさんとか、は
い、月と太陽ブルーイン
行きましたよ僕はこのお店にも。
おお行ってんな。
これ結構前からありますもんね。
はい、うん、ですね、うん、で北海道、まあ、他にも余市だったりとかくっちゃんとかね、うん、いろいろございますし北海道以外にも、まあ、例えばあの、うんうん、全国第1号のクラフトビールなんかも置いてるということで、あの新潟の越後ビールとか日本の
地
ビール
第1号なんですか。
そう第1号なんですねこちらね越後ビールさんって
そうですね最初に。
すごいな、
またこれポップが可愛いですね全部みんな。
そう気になりますね
紹介の
ねえそのねポップが非常に目を引きますけども、うん、これはどなたが書かれてるんですか。
うちの従業員の子が書かれてるんですけど、はい、元ビレッジヴァンガードでいた子。
ああなるほどなんか騎士感が
そういうことか。だから目を引くし見やすいんだ。
そうですね。
そうか最初ビレバン来たような感じしたもん
ね確かにこのねブワッとある感じって、うん、ビレバンだったんだ
このでもポップうま
いや確かにこれ目を引くしそう色鮮やかだし、う
ん、見やすいですね。
そう見やすいし買ってみたいな飲んでみたいなってなるよね、うん、あそういうことか。
すごいいいなこのポップ見るだけでもいいわ
ね、え
結構写真撮っていかれるお客さんもいますね。
いやこれは撮りたいですよね。
確かに
すごい綺麗。
これを見るだけでも、ね、お店来る価値があるんじゃないかっていうぐらい、
う
ん、すごい店内もポップいろいろありますからね。
ここのゾーン色鮮やかですねビールゾーンね。
確かに
ポップも缶も相まって
で今までね俺クラフトビールのことはあんま、ね、知らなかったんだけどこんなにデザイン、はい、缶のデザインとかも色鮮やかなの多いんだね。
いやそうなんですね。
でも確かにこんだけ種類あるとやっぱ缶のデザイン重要ですもんね。
そうですね、うん、あとほぼほぼが限定品なんで、
はい、
常に在庫が入れ替わってる状態になるんで、
はあ、
そうなんですね。だ
毎回来るたびに多分品揃えは変わってると思います。
それは
そうなんです、ね、
楽しいですねそれは。
そうですね。
へ
え、うわすごい、デザインかっこいいもんね。こうやってあのちょっとさっきのストリートライトブルーイングさんのこのビールあるじゃないですか、
はい、はいはいはい、
あれはエスコンフィールドのあの CM やってる人と同じデザイナーが描いてるらしいですよ、あの目の。
ああはいはいはい、 CM なんかでもねよく見る、
は
あ、い、すごいね。これ
それも札幌の人らしいですよ。
あ、そうなんだ。
札幌すごいな。
え、ビックリッキーの人あ、別に情報多いな、安からの情報。
個別です。
個別さんじゃないです安さんですよ。でこちらね、まあ、今100種類以上あるなんていうお話も伺いましたけども、これだけこのクラフトビールをね品揃えとして展開するようになったきっかけとかって何かあるんですか。
もともとは僕が好きだったんで、まあ、はい、ただあの個人で買うには結局送料が結構、うん、あれなんですよね。だから
北海道以外からもありますし、
そうですよね。
みんなそういうのを考えて、まあ、どうせだったら自分で仕入れて自分で買おうみたいな、で一緒に並べてっていうのがもともとはそうですね。
まあその早い話が食券乱用です、
ね、やめろよ言い方よくねえなお前まあそこからでもこのね100種類以上の品揃えになるまでってあんまり時間かからなかったんですか。どんどんどんどん増えていった感じですか。
いや、まあそれでまず一回もう、
はい、
びっちり入れちゃおうって感じで、もう一気に、はい、
最初から
いろいろ、はい、
よく踏み切るまでが早いな。い
や確かに。
実際でもこれ買いに遠くからも来ますよねお客さん。
結構あとはあの地方の本州からも、あと地元がこっちだからって言って、うん、あのインスタ見てて、
いやそうですよね、
買いに来てくれる方も。
本州とかから もうここめがけて
全国的に有名なお店なんだ。
月様の星ですねこれはまさに
確かに。いやこれだけの種類ってほんとなかなか見ないですから。
ああ興奮しちゃう
ね。いや確かにね、まさかご自身のね趣味から、
ね、
広がってこういった形にと。でもお客さんもだって来て喜ばれますよねこれだけの種類あると。
そうですね、結構皆さんテンション上がって、
う
ん、
確かに。
いやそうですよね、
テンション上がりますね。
ビール好きのじゃあ小別さんが特におすすめのビールありますか。今僕一番お気に入りなんだよなっていう、
うん、今もう多すぎて
もう自分でも選びきれないぐらい
とは今こっちの、
はい、
さあさあさあどちらでしょう。
これデザインクラフトさん、これ北海道だと今うちしか置いてない。
え、
はい、
すごい。
ファントムブリュワリーさん、
ファントムブリュワリーってあの それぞれが、
はい、
あのいやなんだ、それぞれが別の醸造所で働いている方が、うん、はい、集まって、
はい、うわ
作ってるやつ
スペシャルチーム。
へ
え、いやかっこいいな。カムカクチ、どういった味なんですか、ね、この味わいというか。
結構飲みやすいですけどね。
へえ、
アルコールも、うん、まあ、他 4.5% で通常 7% とか 6% 高めなんですけど、うん、飲みやすい感じで。
飲んでみたい。
確かに
すごい。価格も全部結構お安めですね、リーズナブルっていうか。
意外とあの、はい、安いです、はい、結構高めの設定にされてるところは多いんですけど、うちはそんなに。
そうですね、はい、タイミングによっては賞味期限近いとかで。
あ、もう安くしてるのもありますね、う
ん
う
ん、確かにね、クラフトビールってさ飲みたいと思ってもなかなかお店だとまあまあ、うん、結構いい値段してっていうところもあるけど、そうそう、缶だとね割と手に取りやすいし。
そう、ね、これ家で飲めるって最高ですね。
うわ
飲んでみたいな、ね、ファントムブルワリー、うん、
これは皆さんぜひね実際お店来ていただいて、
はい、
ちょっと確かめていただければ。
もう早速ねお客さん来てるんで、
ね、
もう我々が話してる場合じゃなかった。
そうですよ、いろいろな種類のねクラフトビールございますので、うん、でこちらのビックリッキーさん他にもねクラフトビールだけじゃないですから、
はい、
いろいろなもの取り揃えてるということなんですが、店内はお酒とあとそれ以外にはどういったものがあるんでしょうか。
まあ基本、はい、酒屋なんで酒メインで、はい、あとお米、
お米、
うん、一応うち本社がお米屋さんなんで。
あ、そうなんですね。
へえ、
よりも安く提供させていただいてます。
だからお安いですよねって言いましたよね。
あの僕実家が米農家のものにちょっと気になってたんですけど、確かにお米ね安いんだよね、うん、
これちょっと横田さんちからも自家卸でじゃあ今度は。
自家卸やってないのうちちゃんと通すとこ通されたあれですけどあとそうなんですね。
あとこれ後ろの方にも駄菓子コーナーもありますけど。
そうですね、駄菓子も
地元のお子様とかも寄ってかれるんですか。
遠足の時はもうすごいですね。ここ
いいですね。お子様が酒屋で買ってく駄菓子最高ですね。
確かに、うん、こんなにだからさ、お子さんからね、うん、年配の方も楽しめるお店ないよ。だってい
やそうですね、遠くの方から地元の方まで、
うん、そうそうそうそう、
愛されるな、
ね、いいですね。ですから皆さんご家族で来ていただいて、うん、お子さんお菓子買っていただいて、お父さんお母さんはねクラフトビール買っていただくなんていうの、ね、一番おすすめかと思いますのでね、皆さんぜひ ね、 ちょっとこちら来ていただければと思います。
僕も通います。
はい、ぜひ
お願いします。
ちょっとこの後クラフトビール買っていただいてということで、はい、本日お話を伺いましたのはビッグリッキー月サム東店店長の小別きみのりさんにお話を伺いました。小別さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでビッグリッキー月サム東店店長小別さんにお話を伺いました。
ふぃー、美味しかったですね。
あー飲んでる、もうよくない、放送中飲んでる、よくない。
クイッター
すごい古いタイプの酔っ払い、
加トちゃんタイプのね、
加トちゃんタイプのねじゃないですけども、うん、まあお店の中もね、そのポップだったりとか、うん、すごかったよね。
いやーなんすかインスタ映えしますね。
いやそうそうそう、
ちょっとベタな表現になっちゃいましたけど、い
や本当にね、
うん、すごい綺麗ですよね。やっぱクラフトビールパッケージかっこいいから。
確かにね、でお店もですね、ぜひちょっとねクラフトビールとかどんなねビールなんかあるのかなというのを気になった方はですね、ぜひ、うん、ビッグリッキー月サム東店のインスタがあるので、
はい、
これを見ていただければですね、あこんなクラフトビール売ってるんだとか、
僕もフォローしてます。
そう、うん、北海道の中でもあこのビールなかなか売ってないのにななんていうのもね、
いや品揃えがすごいですよ。
100種類以上もっとあるかななんていうおっしゃってたんで、ちょっと把握できてないんですよね、うん、何種類かなんて言ってたんで、
いやちょっとほんとここマニアックで最高ですね。
ビール好きにはたまらないよね、ほんとにね、
う
ん、
ちょっとこう激アツスポットだな、ほ
ん
とに。
そうそうそう、うん、これまだまだ皆さん知らない方多いと思うので、こんなにクラフトビールがあるっていうのがビッグリッキーさん、
久しぶりに言いますけどやばいですね。これはもう知られたくないね、本当に
本当に知られたくない時に、うん、
本当に放送したくないです今日は。
いや放送してくれよ、
マジでマジでやめてほしい
です。いやマジでじゃないよ、はい、やばいやばいこの後変なこと言いそうになるそしたらいやぜひねこれはね皆さん注目していただきたいと思いますので、うん、
知られたくないな。
はい、ぜひですねインスタのフォロー、そしてお店の方にもね、うん、足を運んでいただければと、
泣く泣くですけどもね、
はい、思いますので、はい、皆さんぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ヤスさんはお酒は飲まれるんですか。
僕も大好きなんですけれどもね。
ちなみに何がお好きなんですか。
まあ、スプモーニー。
スプモーニー、は
い、スプモーニーしか飲まないんですけれどもね。
あそうなの、
まあ、でも飲むとすぐ、うん、その酔っ払ってしまってですね。
あ酔っ払っちゃうんですね、
逆シングル上後になってしまうんですね。
逆シングル上後、
まあ、何でも逆シングルで取りたくなっちゃうというか、
あ、
ま
あ、野手の
左側のゴロもあえて右側に走ってしまうという。
あ野球の守備の話してたの今、
ずっと守備なんですね。
あんまね飲みながら野球しない方がいいかもしれないですけど、ね、
まあ、皆さんも逆シングル上後には気をつけていただきたい
なと思
います。
逆シングル野球ファンがあんま伝わんないと思うんだけどな。
みんな野球好きですよね。
いやみんな野球好きとは限らないで、
国技ですよね。
いや国技でもないですけど、
ね、まあね今その夏休みですから、うん、皆さんも空き地で野球なんかしてるんじゃないかなと思うんですけれども、ね、
なかなかサザエさん以外で見ないよ最近さあ我々
野球しようぜ
なんヤステ横澤さんからお知らせです。そのワンちゃんってそういうことじゃない、
ワンちゃん野球しようぜ。
ヤステ横澤さんからお知らせです。7月31日月曜日にですね、代打逆転サヨナラ満塁優勝決定ホームランライブというお笑いライブを行う。
野球じゃねえか結局野球じゃねえか周りにある
の。お笑いライブなんだもんこれ、タイトルなんだもん、お笑いライブの、
びっくりしたよ、
お笑いライブのタイトルなんですけども、はい、こちらのライブが行われます。我々のですね詳しいライブ情報などはですね、ヤステ小沢さんのですねホームページ、はい、インスタ、ツイッターなどご覧ください。
お願いします。
はい、そして皆さんからメッセージをお待ちしております。はい、メールアドレスは yy@fmnose.co.jp、うん、yy@fmnose.co.jp までです。
お願いします。
はい、そしてですねツイッターのハッシュタグは、うん、月サムポ、月サムポ、月が漢字、サムポがひらがなとなっておりますので、はい、ぜひこちらでつぶやいてください。お願いいたします。
お願いします。
さあというわけでヤステ小沢さんと月サムポ、それではまた来週水曜日24時30分にお会いしましょう。お相手は
ヤスと
横澤さんでした。
また明日、
また来週ですよ。